listening to FM Wing 76.1 Day Tracks.
といっても天気だとかお腹の具合だとかお父さんの休みが取れないとかいろいろと都合というものがあるものです。でもカンガルーの赤ちゃんのことを想像したり汗かきのカバのことを思ったりすれば都合なんて言っている場合ではなく、雨なら傘と風ならコートと仲良くなればいい。街に動物園がある幸せ、レッツズー。この時間は帯広市東四条南11丁目ダンデライオンドーナツの提供でお送りします。
おいしいドーナツ食べたいな、ダンデライオンドーナツ。
デイトラックス、ここからはレッツズーのお時間です。今日も帯広動物園にウィングスタッフの竹内めぐみさんがお邪魔しています。呼んでみたいと思います。竹内さん。もう笑
ってる。はーい、ママさん、リスナーの皆さん、こんにちは。
こんにちは。
今日も帯広動物園からレッツズー竹内がお伝えします。
よろしくお願いします。
はい、コンドルの家はコンドルでおなじみの今日の動物はですね、コンドルとフクロウのことについてお話を聞きたいと思います。
今一瞬何がおなじみなのかちょっと目が点になってしまいましたよ。竹内さん、
私のダジャレ集の中からちょっと披露したんですよ。
そうだったんですか。
はい、おなじみかと思ったら違ったんですね。
違った。
はい、ですね、はい、今私のいるところはですね、ちょっと想像していただきたいんですけれども、うん、コンドルの檻の中にいます。
え、コンドルの檻の中。
はい、檻の中にはですね、木が 3,4 本立っておりまして、はい、3メートルぐらいの木が何本か立っているんですけれども、その木の一番頂上にコンドルが今乗っかっている状態なんですよね。
竹内さんが乗っかってるんじゃなくて、
私は地上にいます。そしてですね、はい、今事件が起きたんです。なんと雨が降ってきたのかなと思いきや、わかりますか？
え、何ですか？
コンドルのおしっこが真上から落ちてきたんです。そしてもう一羽のオス、メスですね、オスのコンドルがですね、私のカバンをつつきまして、あちこちに引っ張り回しています。今そういう状態でお伝えしているので、ちょっと何が起こるかわからないドキドキ感です。
いや、なんかすごい楽しそうだから、そんなこと全く想像していなかったんですけれども、はい、大変ですね。
はい、やっとダジャレを言っている場合ではないということに気づきました。
はい、
今日お話伺う方は帯広動物園の星谷さんです。私を守ってくださいね。よろしくお願いします。
はい、星谷です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さて、今私がまさにいるコンドルについていろいろ伺いたいことがあるんですけれども、うん、まず近くで見るとですね、
はい、
毛のなんていうんですかね、模様ですとか毛並みがすごくよく綺麗だなとわかるんですけれども、頭の部分に毛が生えていないんですよね。普通は頭も生えてると思うんですけれども、はい、それはどのような意味があるんでしょうか。
はい、コンドルはですね、体の死体の奥深くまで、餌をついばむ、つつきますので、そこで血が頭の毛穴から入らないように毛穴が進化の過程で塞がってきたんでないかと学説上では言われています。で、これがまたね、違う研究者が、覆すこともありえますからね、うん、今のところはそういう考えで成り立ってます。
そういう絶対とは言えないわけですね。
はい、そうですね、はい、
進化の過程でということですよね。さて、今少しお話あったんですけれども、餌はどのようなものを食べるんですか。
やっぱりうちでは牛肉、それからトモ食いとよく言われますけども、鳥の背景、それからひよこ、ホッケ、そういうのを与えてます。
中でも一番好物ありますか。
鳥の背景が、はい、多分一番だと思います。
そうですね、だいぶここにいるコンドルは、大きさが1メートルほどで、羽を広げると3メートルほどなんですけれども、年は何歳ですか。
推定年齢でもう50歳になります。
なんとですね、50歳 ということなんですけれども、はい、名前がまたちょっとアメリカンなんです。オスがジャック、メスがジェーン、ヘイジャックって感じですよね
どんな感じですか
なんか呼ぶときも、
あ、なんかちょっとね、
そういうふうには、まあ、あんまり呼ばないですけど、呼ばない
です、そうですよね
はいはい
なかなか素敵な名前だなと思いまして、ぜひ今度、動物園に遊びに来たときは、はい、みんなでね名前を呼んでいただきたいななんて思いますよね。
ジャックともう一羽は
ジェーンです。
あ、ジェーンですね、
ええ、
ちょっとチェックしておきますね、
はい、さてさて、私はですねコンドルの檻にいるんですけれども、ここからじーっと私を見つめている隣のフクロウについてもいろいろ聞きたいんですけれども、はい、いいですか、聞いても。
はい、
はい、フクロウは夜行性と言われていますが、昼と夜ではどうでしょう、動きに違いなどありますか。
そうですね、若干昼間の方が光が目に反射して見づらいということはありますが、この季節、子育てをする季節はもう夕方から餌を探し回って飛んでいるはずです。ですから昼間目が見えないということはないです、うん、特に餌になるネズミとか何かが、夜行動するので、フクロウは夜行動していると思います。
じゃあ餌はネズミですとかそういったものを食べてるっていうことですよね、
はい、
動物園ではどんなものを食べてますか。
冷凍のひよこを業者から買って、それを前日から溶かして与えてます、
うん、結構丸くて結構ふんわりしていて見た目も可愛いですよね、フクロウは。
そうですね、見た目にやられ、まあ、騙されるというか、実はおっかない生きているものを狩る動物ですから、今コンドルの中にいるのは、コンドルは生きているものを襲えない、襲う武器がない、戦う武器がない。
あ、だから竹内さんが檻に入っていても大丈夫ということですね。
そうですね、本人はキャーキャー言って逃げまとってましたけども、
うん
はい、コンドルは、もしネズミ捕まえようと思っても体の大きさが災いして、
うん
捕まえることはできないでしょうし、
はい、
まあ、同等の体格の動物と戦おうとしても爪も鋭くなければ、くちばしもとどめを刺すくちばしではないですね。先っぽが尖ってるから肉を引きちぎることはできるでしょうけども、とどめを刺すものを何も持ってないです。
あ、
ですけどコンドルは、腐った肉を食べても腸が丈夫ですね。
あ、腸が丈夫なんですか。
はい、それが武器でしょうね。
動物によっていろいろな違いがあるんですね。
あるんですね。
そうですね、うん、ここで今ちょうどには、コンドルとフクロウがいますので、コンドル見ていただいたら、今ちょっとラジオの聞いてるお母さん、聞いてる人にはちょっと伝わりづらいんですけども、
はい、
一般的に鳥って顔が尖ってますよね。
鳥、そうですよね。
目が両方についてて、うん、視野が広いっていうことは、
あ、わかりますよ。
わかりますよね、
はい、
フクロウは、獲物を襲う動物です。目が正面についてます、人間と同じように。
正面について
よくかん、思い出してほしいんです。猫科の動物、トラやライオン、
はい、
これも目が正面についてますよね。
そうですね、うん、
あれ生きてるものを襲う動物ですよね。
は、襲いますね、
はい、物が立体的に見やすいっていういいところがあります。目が正面に2つ並んでいると。で、フクロウもそうです。生きてるものを襲いやすい、
襲いやすい
目をしてます。
うん、
で、シマウマだとかシカだとかそういうのも、目は、左右に広がっていて、
はい、
辺りを警戒することができる動物ですよね。
うん、
だから逃げる方も必死なら追いかける方も必死です。
は
ですから動物によってそれぞれ生き抜く武器が違うんでしょうね。
あ、武器が違うんですか。
はい、じゃあ今度は目も注目して見ていただきたいですよね。
動物の目を注目していただけると、
うん、
ただフクロウ、最強ではないです。昼間こうぼーっとしてる間にカラスに狙われたりもしますのでね、
うん、
フクロウは、後ろまで向ける首を持ってます、
うん、
そんなようなことをね毎日、入園者の方に説明して、触ってもらったりもしています。
あれ、フクロウのお名前は何て言うんですか。
フクロウには名前はまだつけてません。
あ、名前ないんですね。
はい、エゾフクロウの、飛ぶ姿を見てもらったり、うん、そういうことしてます、
うん、ではですね、最後にフクロウとコンドルの星谷さんしか知らないこんな可愛い一面があるんだよなんていう一面ありますか。
そうですね、コンドルはやっぱりこうこの中に今日入ってきたのと同じようにね、小さいお子さんも一緒に餌をやりたいというのでね、そんな時には一緒に中に入って、コンドルは 生きているものは簡単には襲えないよということと、うん、袋可愛く見えるんですよね。今上からコンドルが降りてきました。
あ、降りてきました。
大きな音でバサッと。
あ、はい、
あのカバンを狙ってるんですよね。
カバンを狙ってるんだ。
で、袋はですね、可愛く見えるんですけども生きているものを襲う武器は、足の爪なんかを注目して、見ていただけたら面白いかなと思います。
袋なんかお顔見てると目はクリクリっとしてますよね。
そうですね、
うん、
はい、そこで今日はちょっと、さっきまでずっと今までずっと内緒にしてきたんですけど、
はい、
先日フクロウのヒナが保護されてきました。それをちょっと竹内さんに見ていただきたいなと思ってます。
はい、先ほどからですね、星谷さんがお弁当箱のようなちょっと大きめのバスケットを持っていたので何かなと思ってたんですけれども、はい、今開けていただきます。
あ、今見るんですか。
はい、私もさっきから何ですかって言っても秘密ですって言われてたので、
なんかサンドイッチかなんか出てくるのかななんて思ったら、はい、そうではなかったんですね。
すごいですね、これは。ですね、大人の手のひらぐらいの大きさでですね、
はい、
白い綿、あのタンポポの綿帽子わかりますよね、
はい、
あの綿帽子のようなのがいっぱいついている感じの毛並み でですね、本当に大人のフクロウとは全然イメージが違うんですけれども、鳴き声なんて聞けたらいいですよね。
あ、そうですね。
ちょっとマイク向けてみますね。
向けてみてください。
小さな声でピヨピヨピヨって聞こえましたか。
あのちょっと聞こえましたね。
はい、本当にまだあの少し震えながら黒と白のうっすらとあの毛並みがわさわさしてる感じでタオルに包まれてゆらゆら揺れてる感じです。羽もまだあの手のひらぐらいでちょっとパタッっていう感じです。はい、これ一般の方も見れますか。
一般の人には公開してないんですけども、もうちょっと大きくならないと、まだちょっと自宅に持って帰って暖を取りながら餌をやっているという状態なので、うん、公開はしていません。
あ、そうですか。
ただ今日ね、ここに持ってきたのは、せっかくですので皆さんに聞いていただきたいことがあるなと思いまして、
はい、
これは多分フクロウ、何フクロウになるのか大きくなるまで分かりません。ただね、あのフクロウのヒナ、これは保護されてきましたけども、今回、木を切ったら祠にヒナがいたということで保護されてきました、
うん、
そういう場合は仕方ないでしょうけども、これはフクロウに限らず鳥のヒナが下に落ちてたからといって、うん、人間が、拾ってきてしまいます、持ってきてしまいます。そうするとその鳥は野生ではずっと生きていけなくなります、
うん、
冷静になってもし鳥のヒナがそばに落ちているような状態がありましたら周りをよく見てください。そこに親がいれば木の枝に沿って戻すだけで、そのヒナたちは野生で生きていけることができると思います。
うん、
このヒナはもう野生には返すことはできません。餌が取れないっていうのはなんとなく想像できると思います。
うん、
ただ、自然の中で雨宿りをしたり、自分より強い相手、危険な相手っていうのがね、わからないんですよね。その辺のことを理解した上で、非常に難しい判断だと思いますけども、うん、知ってるのと知らないとではだいぶ違うと思いますので、皆さんにぜひそういうことを知っておいてもらいたいなと思います。
はい、
ありがとうございました。ママさん、ありがとうございました。
はい、
はいはい、
またじゃあ次回もどんな動物が登場するのか、
そうですね、楽しみにしていただきたいと思います。楽しみにしています
ので、またあのあれですね、フクロウのヒナの成長も楽しみですね。
そうですね、大きくなったらあの時のだなんて言ってまた私も見に行きたいと思います。
じゃあ、 あの竹内さんもあの、はい、上からおしっこかけられないように。
そうですね、はい、
気をつけてください。
はい、ありがとうございました。
レッツズー帯広動物園から竹内めぐみさんでした。
食べたいな、ダンデライオンドーナツ。
レッツズー、この時間は東四条南11丁目ダンデライオンドーナツ&パンケーキの提供でお送りしました。
You're listening to FM Wing 76.1